ッピー防災。
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第80回です。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今回も出演者の皆さんとはインターネットのテレビ会議システムでつながっています。では今回のメンバーをご紹介しましょう。まずは関西大学社会安全学部近藤ゼミから4回生の山本優香さんと勝木由衣さん、3回生の優馬珠樹さんです。
はい、山本優香です。よろしくお願いします。最近ターコイズ色のメッシュを入れました。お願いします。
はい、4回生の勝木由衣です。髪色なんですけれども、私も実はもう金髪になりました。どうぞよろしくお願いします。
3回生の優馬珠樹です。まだまだ暑くて夏バテに悩んでいます。
よろしくお願いします。
はい、メッシュとかね、なんか色を染めたという山本さんと勝木さん、そして、ちょっと体調がということで夏バテが、残っているんでしょうかね。はい、3人皆さんよろしくお願いいたします。そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さん、藤野玲さんです。よろしくお願いします。
はい、危機管理課の佐々木です。よろしくお願いします。
はい、危機管理課の藤野です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さて今日はたまちゃんが進めてくれているんですよね。
はい、今回は私たまちゃんこと優馬珠樹が前回に引き続きアレルギーについてお伝えしようと思います。アレルギーのことをお話しできるのは私の強みだと思っていますので、ぜひ皆さんにアレルギーのことに関心を持っていただけるように頑張りたいと思います。
はい、まあ、前回はたまちゃんの衝撃的な体験談と花粉食物アレルギー症候群について紹介をしてくれましたよね。今回はどんなお話なんでしょうか。
はい、今回はその衝撃的な体験をきっかけに持つことになったエピペンという注射薬に関するお話と、さらに災害時の避難所で注意すべきことをお話しします。
たまちゃん、その衝撃的な体験というのをもう一度リフレインしてもらえるとリスナーの皆さんが理解しやすいと思います。
はい、ありがとうございます。わかりました。私は食物アレルギーがあるのですが、ナッツ類に対しても注意しなければならない体質なんです。そして以前カシューナッツが混ぜ込まれていることを知らずにバターチキンカレーを食べてしまって救急搬送されたことがあったんです。周りも衝撃を受けていましたし、自分自身もまさかという思いが強くてショックでした。そういえば山本さん、勝木さん、藤野さんは何かアレルギーを持っていますか？もしよろしければ教えてください。
以前私と佐々木さんはアレルギーがないとお話ししましたが、山本さんと勝木さんと藤野さんとは今回初めてのアレルギーのお話をしますね。どうでしょうか？
はい、私山本は特にはアレルギーないんですけど、勝手に納豆アレルギーというふうに思っています。毎朝納豆を食べてた時に、毎朝食べ終わった後すぐにジンマシンが顔に何個かできてて、で何だろうと思った時に、そう毎日食べてる納豆をやめた瞬間にもう一切できなくなったので、納豆だったのかなって勝手に思ったりしてます。検査はしてないので分かんないんですけど。はい、
はい、私勝木は食べ物ではないんですけど、実は日光アレルギーって言って、日光太陽の光に浴びると顔とか体にブツブツができたり発熱したりっていう日光過敏症だったり日光皮膚炎って言われることもあるんですけど、日光に対するアレルギーがあります。
はい、私藤野は、今までジンマシンも出たことないのでアレルギーはないですね。はい、
はい、皆さんありがとうございます。納豆を毎日食べてジンマシンが出るっていうのは私もちょっと経験があって、違う食べ物なんですけど、バナナを食べ過ぎてバナナアレルギーになったことがあるので、なんかそんな感じなのかなと思いました。こう結構あと日光アレルギーとか、多分日常の中で気をつけなければならないのは食物アレルギーも同じだと思うので、アレルギーは私の体験のように急変した時の処置が必要なので、アレルギーを持っている人は当然のこと、アレルギーがない人にも関心を高めて身近に感じてほしいと思っています。
はい、ありがとうございます。ではたまちゃん、お話の本題に入りましょうか。まず注射薬とおっしゃっていましたけれども、エピペンっていうのはどのようなものなんでしょうか？
エピペンはアナフィラキシー既往のある人、またはアナフィラキシーを発現する可能性の高い人が持つ注射です。その注射にはアドレナリンが充填されています。こんな感じで結構太くて、こうしっかり手で持てるようになっています。
はい、なんか私が想像していた以上に大きくって結構太いですね。小型の懐中電灯ぐらいのね、大きさにお見受けするんですけれども。
はい、その通り、小型の懐中電灯くらいの大きさで、こうちょうど握るのにちょうどいい太さになってます。これは実は治療薬ではなくて補助治療薬と言います。アナフィラキシーという急性の激しいアレルギー反応が現れた時に使用して、医師の治療を受けるまでの間、症状の進行を一時的に緩和するものです。このエピペンを知っていたという人はこの中にいますか？
私は初耳、初めて見たんですけれども、はつきさんはどうでしょうか？
はい、私自身も名前自体は聞いたことはあったんですけど、実物を見たのは初めてだったので、思っていたよりも大きくてびっくりしました。
そうですよね。藤野さんは学生時代に救急救命を勉強なさっていたからご存知ですよね。
はい、学校の実技でも使う場面があったので、そうですね、はい、知っています。
はい、さすがですね。もしかしたら私よりちゃんと使ったことがあるかもしれません。さて、ここで重要なポイントです。実はエピペンはそれを使う患者さんに事前登録が必要な薬なんです。アナフィラキシーの疑いがあってエピペンを使いたいという状況になっても、処方された本人、その保護者、学校の先生、保育士、救急救命士しか注射を打つことができません。そもそもショック状態になってしまうと自力でエピペンを注射することは難しくなります。ですので、災害時に避難所でアナフィラキシーショックになった人がいるとき、その人がもしエピペンを持っていたら、エピペン注射の介助をする人、例えば家族の方や救急救命士さんなどに大声で呼びかけることが必要となります。
はい、まずは知っておかないとサポートのしようがありませんよね。ただ、注射となりますと、知っていても使えるかどうか、私心配なんですけどもね。
私勝木もちょっと怖いかなって思いました。
実はこのエピペンは注射針が見えないように工夫されています。ですので注射を打つというイメージよりは馴染みやすいんじゃないかなと思います。
例えばエピペンの事故って起きたことがあるんでしょうか？
そうですね、誤射、つまり誤って注射してしまった事例がいくつかあると聞いています。エピペンは本物の薬と注射の練習をするためのトレーナーと2本セットになって箱に入っているんですね。かつてトレーナーで練習をするつもりで本物を刺してしまったという事例がありました。また小さい子供が親に隠れてエピペンを触っていて刺してしまったという事故もあったようです。ですので確認と保管を徹底することが大切です。
なるほど、取り扱いには十分注意しないといけないということですね。ありがとうございます。このエピペンの使用に関してアナフィラキシーが起きた場合のいわば緊急時のお話ですが、そもそも避難生活の中で気をつけなければならないことって他にもありますよね。特に大切な食事とか。
はい、その通りです。中島さん、ありがとうございます。
食事の注意はすごく大事で、特に炊き出しをしてくださるスタッフの方やボランティアの方の理解も必要になります。炊き出しにおいては単に使った食材を表示するだけでは実は不十分なんです。なぜだかわかりますか？私の衝撃体験がヒントです。藤野さんどうでしょうか？
はい、食材というよりも原材料を注意すべきだと思います。
はい、さすがですね。ちょっとお話ししていくんですが、例えばアレルギーの原因となる食べ物、これをアレルゲンと言いますが、アレルゲンが卵だという人がいたとします。ハムやウインナーなど食肉加工食品の一部や、かまぼこやちくわなどの練り製品にはつなぎとして卵が使われています。そこで炊き出しのおでんなどでちくわが使われているとします。もしかしたら卵の成分が溶け出しているかもしれません。ですので製造するときに含まれた成分も表示することが大切になります。そこまで詳しく炊き出しの際に表示してもらえれば、卵アレルギーの人はこのおでんを食べられないと知ることができます。
あの食品のパッケージとかに印刷されている成分表示の、あの最後の方に一部に卵を含むとかって書いてあるのって、そういうことだったんですね。
はい、そうなんです。アレルギーは少しなら大丈夫という油断が命取りになってしまうので、細かいところまで気にかけないといけません。また補足ですが、食物アレルギーは好き嫌いのことではありません。避難所などでせっかくの炊き出しなんだからより好みせずに食べなさいなどと善意を押し付けることによって命を奪ってしまう可能性さえあるということを、ぜひ皆さんに知っておいてほしいと思います。
大学で救急救命を学んでいらっしゃった草津市の危機管理課藤野さんから何か一言あったらお願いしたいんですが。
はい、エピペンは衣服の上からでも注射できるという便利な注射なんですけれども、やはり使う際には注意が必要です。またアナフィラキシーというのは呼吸困難にもつながり、命の危険性もあるため、十分に理解しておくべきだと私は思います。
はい、ありがとうございます。ではここで一旦ブレイクです。ハッピー防災では元気になる曲、心の励みになる曲をお届けしております。今回は久々に私から紹介したいと思います。私が紹介する曲は竹内まりやさんの命の歌です。新型コロナウイルス感染症が広がって、命について考える機会がとても多かったのではないでしょうかね。自分の命を守る、家族の命を守るなど、周りの人たちの命についても考えた人多かったと思います。まだまだ予防の期間が続いていますけれども、安心してね、生活はできませんが、そんな中で、命を歌った曲、私はこの曲が心に響きました。歌詞の中に、本当に大事なものは隠れて見えない、ささやかすぎる日々の中でかけがえのない喜びがある、そんなね、歌詞がありますので、じっくり聞いてみてください。それでは聞いていただきましょう。竹内まりやで命の歌。
ハッピー防災、
ハッピー防災、引き続きお送りしていきます。前半では食物アレルギーのお話でしたが、後半はどういった話題でしょうか？
はい、後半はアトピー性皮膚炎を悪化させないための対策についてです。アトピー性皮膚炎は災害時ですと、例えばホコリが多い環境にいることを強いられたり、お風呂に入れなかったりすると悪化する可能性があります。
アトピーって汗や汚れ、タバコや蚊取り線香の煙でも悪化したりするって聞いたことがあります。
はい、そうなんです。避難所生活にはアトピーを悪化させる要因ばかりあります。症状を悪化させないためには、体を清潔に保つことや、みんながホコリを出さないよう気を配ることなどが必要です。さて、体を清潔に保つためには、やはりお風呂に入ることが大事ですよね。ところがアトピーはうつらない病気なのに、入浴時などにうつるから入るなと言われることもあるそうです。
私の周りにはアトピー性皮膚炎の症状がある人がいないので、今 お話しいただいて初めて知ったことばかりなんですが、常に、体を、清潔に保つということが重要なんですね。またアトピーの病気について誤った理解をしている人もたくさんいるんですよね。
はい、そうなんです。また理解がある人が周りにいてくれてもお風呂がない場合もあり得るとは思います。ですのでアトピーを持つ人に限らずどんな人でも準備し試しておいてほしいことがあります。非常用持ち出し袋の中にビニール袋とボディーソープとタオルを入れておいてください。準備するものはこれだけです。災害が起きた時にこれらをうまく使います。この3つを使ってやることを順番に説明しますね。まずビニール袋にボディーソープと少量の水を入れて袋の口を縛って振ります。そうすると泡ができるのでそれを使って腕や足などを優しく丁寧に洗ったり拭ったりすることができます。
なんだかこれ以前ハッピー防災で紹介したパッククッキングみたいですよね。いやそれにしてもビニール袋って万能ですよね。
確かにビニール袋だと処分もしやすいですし水を余分に使うこともなさそうですよね。
はい、ぜひ一度試してほしいです。また体を清潔に保つためにはこまめに着替えることも有効です。ですので避難所内にプライバシーを保った着替える場所やゆっくり体を拭いたり薬を塗ったりするスペースを確保できることが望ましいと思います。
では危機管理課の佐々木から一つ補足です。草津市では避難所でのプライバシーを確保できるようにパーテーションやテントなどを整備してもしもの時に皆さんのプライバシーを確保できるようにしています。
はい、ありがとうございました。さてハッピー防災そろそろ時間も迫ってきました。では最後に皆さんに感想を伺って終わりたいと思います。まずは山本優香さん、今日はいかがでしたでしょうか。
はい、アレルギーってこう単にその食材を食べられないっていうことだけが辛いことっていうか、なんか言い方あれなんですけどすごいかわいそうだなみたいな感じで思ってたんですけど、こう少しの成分で命に関わったりだとかするのだということを学んで、怖く感じると同時にこう今この場で少しでもこう知識っていうのを知ることができたので良かったです。
続いて勝木由衣さんお願いします。
はい、私自身も、少しアレルギーを持っているということで少し勉強して知っているつもりではあったんですけど、正直まだまだ知らないことがたくさんあって、やはりアレルギーっていうものは命にも関わってくることがあるので、もっともっと知識を身につけていざという時に素早い正確な対応をすることができるようになっておきたいなと思いました。
はい、ありがとうございます。危機管理課の藤野さん、ご専門に重なることも多かったのではないでしょうか。
そうですね、はい、私は大学で習ったことは復習できましたし、またアナフィラキシーは命の危険性が高いので皆さんにご紹介できてよかったと思います。
そして危機管理課の佐々木さんはいかがだったでしょうか。
はい、私はアレルギーがないので、そのアレルギーの方の液体を持ってたりっていうのがあんまり詳しくは知らなかったので、前回に引き続き今回アレルギーの怖さというのをさらに学べてよかったなと思います。
ありがとうございます。さて最後に湯葉さん、たまちゃん、2回にわたってアレルギーのお話をしてくださいました。アレルギーのことを伝えるのはたまちゃんのライフワークですよね。今日の回いかがでしたでしょうか。
はい、今回も自分の持ってる知識だとか新しく学んだ知識を皆さんと共有できてよかったなと思っています。自分がアレルギーを持っていて当事者として伝えられる意見が大切だと思っているので、少しでも聞いてくださる方に伝わっていたら嬉しいです。私自身もアレルギーに気をつけながら、これからもアレルギーについてもっといろんな勉強をしながら、自分自身の身もそうですし周りの方の身も守れるような存在になれたらいいなと思っています。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミ4回生の山本優香さん、勝木由衣さん、3回生の湯葉珠樹さん、草津市危機管理課の佐々木由紀子さん、藤野玲さんでした。皆さんありがとうございました。さてこれまでの放送内容は FM 草津のホームページから 全国どこからでもいつでも聞くことができます。ぜひ周りの人にもおすすめください。次回の放送は10月6日の予定です。ハッピー防災、次回もどうぞお楽しみに。Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Here's all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two and love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.